こんばんは、声優の白崎風花です。1月25日火曜日、みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。この番組はジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。アイ&うらら FM、 そして FM ラジオ川越の2局より今週も同日放送でお届けいたします。はい、4週目ですが、年越し初ですね、白崎でございます。皆さん今年の抱負いかがでしょうか。ぜひぜひ皆さん教えてくださいね。はい、ということで今週のスポットライトのコーナーでは猫系男子の秘密について迫りたいと思います。今週はアシスタントにこの方に来ていただいております。どうぞ。
おはにちばなさい、カオリヌでございます。
よろしくお願いします。なんか聞き覚える声だな。はい、ということで後半は週担当パーソナリティによるオリジナルコーナーをお届けいたします。第4週のオリジナルコーナーは白崎風花の七変化をお送りいたします。こちらのコーナーでは声優ならではアシスタントさんを巻き込んでラジオドラマに挑戦していろんなキャラになりきりたいと思います。はい、では今週も行きたいと思います。それでは今夜も30分間お付き合いください。みんなとつながる
ラジオとラジコ。
今月のパワープレイナンバー、ミユで二人の影。
目をつむるたびほら笑顔の君がいたなら夢で会う日だってなかなか笑って、くれないままで君が幸せならそれだけでいいはずだと
今週のスポットライト。今週のスポットライトは猫系男子です。ということで今週はアシスタントにカオリーヌさんに来ていただいております。カオリーヌさん、じゃあとりあえず自己紹介をお願いします。
はい、改めましておはにちばなさい、ヌ族の森カオリーヌでございます。大阪出身、東京在住、元美容師、今はまつげエクステのアイリストの教育マネージャーと、はい、LINE ライブ専属のライバーもやっております。
多忙ですね。
はい、
ということで皆さん聞き覚える方もいらっしゃるかと思うんですけど、実はねカオリーヌさんね、
はい、
去年2021年の6月22日放送にも来てくださっています。
はい、
前回は眉毛のお話をしたんですね。
はい、
皆さんよかったらそちらもね、アーカイブにございますので聞いてみてください。
お願いします。
ということで今日は眉毛からすごく変わりまして猫系男子のお話をカオリーヌさんとしていきたいんですけど、
はい、
皆さん、猫系男子って聞いたことありますか？聞いたことは、まあもちろんある。
もちろん。ございますよ。
女子にとってはこの言葉当たり前なんですかね？
なんか最近ですよね。こう言い出したのは。
何系男子、何系男子って結構最近な気がする。
うん、
じゃあ、猫系男子とは、わからない人も多いと思うんで、説明しちゃいましょうか。掘り下げていきましょう。
はい、そうしましょう。
はい、じゃあまず、猫系男子とはなんですけども、まあそのままです。その名の通り、猫のような性格の男性のことですよね。
は
い、
うん、
どういった性格なのかと言いますと、気まぐれで自由に行動する様子を意味していると。うん、で、何がじゃあ猫系男子なんて言葉になった魅力なんぞやと。
うん、
つまり、 ズバリ。
ズバリ。犬系男子。まあ、ちょっと子犬系男子が流行ったんで、うんうん、あの、一昨年あたりが。
はいはいはい。
で、そこからまた違った猫系男子の魅力が出てきて、うん、猫系男子にちょっと注目をが浴び出したっていう感じですよね。
そうですね。まあ、対象って、すごく対照的。今、子犬系男子とかも出たんですけど、うん、まあ、まあ、すごく、その、何言ってんねん、私。猫と犬なんですよ。
はいはいはい。
で、犬は、まあどういった犬系男子っていうのがどういうのかっていうと、うん、まあ猫と対照的に、もう尻尾フリフリして人懐っこい一面を持った男性。うん、で、猫は対照的に、こう、ツンツンツンってしてるけど、不意に甘えてくるところが魅力の一つなのではないかなと。
うんうん、そう、猫系男子はね、あの、こだわりが、うん、強い一面があって、
はいはい。
まあどっちかっていうとインドア派。
ああ、そうですね。
なんかこう、やっぱ猫同様のイメージで、
うんうん、
ちょっとこう、マイペースというか、
はいはい、
まあ、そういったちょっとこう、追っかけたくなるような、そういう感じですよね。
そうですね。
うん。
そうね、犬はアウトドアが、アウトドア派が多い。
うん、
猫系はインドア派が、
うん。
え、猫系の男子って、うん、自分、言ったらそう、彼女目線か。彼女にはツンツンしない。
猫系ですか？
猫系
はツンツンするんですけど、うんうん、でも、なんかあれですよね。なんかこう、感情表現とかは一応してくれる、は
い
は
い、
なんか
おーおー、
付き合ったらとか、近くなったらするっていうのは情報として仕入れました。
仕入れました。じゃあもうまんま猫ちゃんなんですね。
うん、
なるほど。じゃあ、まあ、猫ちゃんは猫ちゃんでも、飼い主にシャーって言ってくる猫。
そうですね。そればっかだとね、もう付き合ってらんないって感じですよね。でもなんか、来るばっかじゃなくて、ちょっとこう、うんうん、マイペースで、気になる感じなのが、
はいはい、
こう、好きな女性はもう追っかけたくなりますよね。
じゃあ、猫系、そんな猫系男子とのうまい付き合い方、
うん、
なんぞを、私もちょっと仕入れてきたので、はい、ちょっとお話ししたいなと思うんですけども。うんうんうん、じゃあ、かわり犬さんは、猫系男子と、まあ、その、彼氏彼女とかじゃなくて、うん、いるじゃないですか。
はい、
そのあたりに。
そのあたりに
あ。この人犬っぽいなとか猫っぽいな、はいはいはい。そういう時に、うん、自分が、ま、この人すごい猫っぽいなって思った時に、うん、気をつけることとかってあります？
多分、束縛が嫌うような、
うん、ほうほうほう。
タイプなんだなっていうのがあるので、
うんうんうん、
なんかこう、自由を、
優先して、
うん、自由にさせてあげるっていう。縛らない、う
ん
う
ん
う
ん、縛らない。
その人のこだわりを見守る。のがいいのかなみたいな。
なるほど。
感じですかね。
まあそうですね。人前ではクールに振る舞う一方、心を開いた相手にだけを甘えるという態度を見せるのが。じゃあ、猫系男子の人が、この人猫っぽいなって思った男子の人、男性が、自分に甘えてきてくれたら脈ありってことですかね。
そうだと思います。おそらく、おツンツンしてるのに、あれ甘えてんぞってなったら、もう、
うんうんうん、
こっちのもんですよね。
え、じゃあ猫系男子の、推し方ってあります？
猫
かわり犬さん的。
そうですね。ま、だからちょっと相手をこう立ててあげて、
うんうんうん、
優先させてあげて、
うんうんうん、
コロコロこう、ちょっと手のひらの上で
転がしながら、
ね、転がしながら来たらもう捕まえますよね。
確保
確保
餌で釣りましょう。
そうですね。
なるほど、
うん。
まあじゃああれですね。今、インドア派の方ってはないけど、まあ、家で過ごす時間が多い人にとっては、うん、インドア派の猫系男子っていうのはすごくおすすめなのかなという感じですね。う
ん、はい。
なるほど、なるほど。ちなみになんですけど、今更なんですけど、
はい。
かわり犬さん、猫系と犬系どっちがお好きなんですか？
私は猫系だなって思いました。
思いました、改めて。
改めて。
ほんほんほん。
うん、なんか、やっぱりこう、来る、すごく来てくれる人、ありがたいんですけど、
うんうん、
ちょっと苦手かなっていう、あの、ちょっと過去がありまして。
ワンワンワンワンは嫌だ。
そう、なんかちょっと、ああ、すごいなって、来るなっていう。
押されてる。
それがちょっと苦手意識が強くて。
はいはいはい。
で、どっちかっていうと、こう、ね、芯があって、
うんうん、
自分を持ってる人がいいなっていうので、猫系男子の要素なのかなっていう。
なるほど。
どうですか？
私は、まあ、こんな話題しといてなんなんですけど、うん、犬系が好きでして
違った。
そう、だから、猫系の魅力っていうのが私には全然わかんなかったんですよ、
うん。
で、まあその、手のひらで転がすって話じゃないですけど、まあこう、自分のことを、自分もね、一人の時間って大事じゃないですか。
うん、
そんな中でワンワンワンワンされたら確かにまあ、苦しいというか、うん、それこそ家で過ごす時間多い中で、
うん、
束縛されるのはしんどいなって確かに思ったんで、
はい、
猫の魅力というか、
ちょっとわかったみたいな。
猫系男子の。
ね、程よかったらいいんですけどね。
そうそうそうそう。 まあでもね、猫も犬も結果可愛いんで、
はい、
男性も猫系も犬系も結果可愛い。
可愛いんです。
可愛いんです。
ただ皆さん気をつけてくださいってだけですね。
そうですね。
はい。
とりあえずめでましょう。
はい。
ということで、まあ猫系男子にちなんだ曲をね、一曲持ってきてくださってるので、
はい、
せっかくなんで紹介してもらおうかなと思います。はい、どうぞ。
それではお聴きください。レオナくんで、猫。
お聞きいただきましたのは、レオナくんで、猫でした。猫ですね。
はい、猫ですね。
もう曲から何から、雰囲気から何から猫でしたね。
猫尽くしです。
はい、
はい、
猫ちゃん、猫ちゃん系男子。はい、はい、第4週バトルパーソナリティ、白崎風花がお送りしております、ラジオとラジコ。今週のスポットライトは、猫系男子。です、はい。はい。前半猫系男子とはってお話をたくさんしたんで、じゃあ、もう自分はね、聞いてる人は、じゃあ自分は犬系なの？猫系なの？ってそわそわしてると思うんで。
はい。
今から猫ちゃん系男子の魅力をご紹介します。
はい。
自分はどうかというところを当てはめてみてください。はい、で、なんかさっきね、お話をね、したんですけどね、子犬系男子って話出たじゃないですか。
はい。
で、確か、なんか、若い方のイメージが強いなっていう感じで、ね、猫系男子は大人なの、大人寄りなのかな、
うん、魅力の中が、なんかこう見てると、ちょっと落ち着いてきた大人な方々の行動なのかなとか。
貫禄を積んだ。
はい。
じゃあ、もうこの中、今から聞く方、30代以上の方は、勝手に30代って言ったけど、30代以内の、以上の方は、
うん、
なおのこと自分かなって思いながら、ちょっと聞いてみてください。はい、じゃあね、猫系男子が持つ4つの魅力をご紹介するんですけれども、ででん第1。
はい。
周囲に気配りができる。
うん。
これは、どういったどういった
これはもうね。
うん。気まぐれでマイペースなんだけど、周囲に対する気配りができる人らしいですね。
うんうんうん、
クールに見えて繊細な猫のように相手の感情を敏感に察知し、必要に応じてフォローに回ります。犬は
犬はもう。
フォローしてくれない？
フォローしてくれないのかな？
あ、じゃあ今、ラジオを聞いてくださってる方、フォロー自分できるなって思ったら猫です。
そうですね。
1個目にして決めつけた。で、2個目が、中性的な雰囲気がある、うん。猫系男子は柔らかく中性的な雰囲気を持っているそう。
うん、
自分はどうですか？ゴリゴリの男の方は、うんうん、じゃあ犬系ってことか。
犬系なのかもしれないですね。なんかちょっとスマートな感じが、この猫系なのかなっていう。うんうん
あれですか？めっちゃ勝手にイメージですけど、はい、メガネかけててスラってしてるみたいな。
私もそのイメージですね。
一緒。じゃあそういう方です。メガネかけててスラってしてて、物静かだなって自分で思う方。
そうですね。で、なんかこう洋服とかヘアスタイル、
うんうん、
で、まあ女性と会話が弾むこととかに詳しかったりするみたいなので、はいはいはい、結構やっぱ女性との会話が弾む人たち。
女性の話にも、まあ、興味を示してもらえるというか、っていう方ですね。うん、なるほど、なるほど。付き合ったら絶対楽しいですよね、ここまで聞いてたらね。
うん、
超楽しい。じゃあ、三つ目いきますよ。ツンとデレを上手に使いこなす。
素晴らしい。デレだけじゃないっていうところが、
好み出たぞ、今。出ちゃった。確かに、ツンばっかでも嫌ですもんね。
うん、そうなんですよ。うん。
ツンツンばっかされたらもうなんだこいつって。
だからなんか、ね、クールに振る舞われると、
はいはい、
なんかちょっと惹かれますよね。
うんうんうん、
あらあらあらって。
ちょっとこうなんか自分にはないというか、女の人は結構なんか可愛いというか、
うん、
犬が多いのかな。これも勝手な偏見ではあるけど。
そのイメージは強いですよね。
強いですね。それに対して、こう、大人な雰囲気。やっぱ大人なのか。
うん。っていう気がしますよね。
で、二人になったら出れてくれるんですよね。
やばいですね。上がりますね。
自分にしか見せてくれないこの魅力っていうのが、
うん、
ツンと出る上手に使いこなすこう魅力なのかな。
はいうん、
じゃあ四つ目なんですけれども、四つ目は
つかみどころのない性格で周囲の気を引く。
ほう。
猫系男子のつかみどころのない性格は、
うん、
周囲の気を引く一面があります。
ほんほん
で、距離が近づいたと思ったら、また遠く離れてしまう気まぐれが魅力の一つ。
ねえねえ、それって魅力なんですか？ねえねえねえねえねえねえ、皆さんどう思いますか？
ちょっとこの謎めいた感じ、ミステリアスって、
はいはいはい。
なんか、やっぱ、ね。
まあ、かっこいいですよね。
こう気になるんですよね。
確かに。
うん。 気になる。
多分犬系男子っていうのは分かりやすいっていうのが特徴で、なんか分かりやすい愛情表現、はいはいはい、分かりやすくこう来てくれる、うんうんうん、その安心感を求めてる女性はおそらく犬系。
ただこうなんかミステリアスな大人なっていうのは猫系男子なんでしょうね。
これからこうまだまだワクワクが待ってる、はいはいはい、で大人の人生経験を積んだ人たちが、はい、いろんなものをこう小出しにしてねやって、で、あれこの人私向いてるのかなって思わせるあの力、うんうん、
はい、
あ、そう
引き寄せるね、
最高ですね
あ、でも皆さんあれですよ、あの猫系男子の自覚がある方はツンツンしすぎちゃダメですよ、これ。
そうですよ、
デレとの使い分けですよ、はい、あんまりほっぽっとかないでください、
ね、たまにね、たまにちょっと
引いてこないでくださいね。
はい。
で、一応なんかね、猫系男子と犬系男子の見分け方みたいなのがあって、はい、こう、まあ、芸能人の方とかでね、検索したら結構出てくるんですけど、猫系の顔とかって結構性格が、そういう性格だから顔に出るんですって。
うん、
なので、結構釣り目だったりとか、うん、こう、ツンってした顔立ち、クール系な顔立ちの方は猫系男子の確率が高いそうです。はい、検索してみてください。はい、で、猫系男子の話を今までしたんですけど、
はい、
猫男子、
はい、
の話があるそうで、
そうなんですよね、
ちょっと聞きたいなと。
そうなんです。猫男子の私はちょっとトラウマがありまして、
はいはい、
まあ、そのネタをちょっと話したいなと思うんですけど、
はい、
話しちゃって大丈夫ですか？
もうぜひぜひ。
昔ちょっと20代に付き合ってた彼が年下だったんですけど、
はい、
急にですよ、
うん、
急に、にゃんにゃんしていいって言われたんですね。
はい、
にゃんにゃんとはと思って、え？って聞き返そうとしたらいきなり、
にゃー。
いきなり猫になったんですよ。おい、ガチ猫かいってなったんですね。これでも私トラウマなんですよ。
甘えてくれるっていう系統が違う。
違う、次元が違う。
ということで、そう、まあね、こういうね、体験談もあるので、猫系男子と猫男子の見分けは皆さんご注意ください。はい。っていうお話でした。以上、今週のスポットライトは、猫系男子でした。はい、
東京を代表する新名所中野レンガ坂、わずか100メートルの坂道にひしめき合う名店の味と魅力を各飲食店のスタッフの手によりお客様のご自宅にお届けする地域密着型デリバリーサービス。現在配達範囲が限定的ではありますが順次拡大予定、テイクアウトも行っておりますので配達範囲外の方もぜひお試しください。ご注文サイトは中野レンガ坂トランス東京で検索。ナレーターは福岡のソロシンガーミラノでお送りいたしました。
レッドエンドスタート。
白崎風花の七変化。さあ、シュータンとパーソナリティによるオリジナルコーナー。本日4週目は白崎風花の七変化をお届けいたします。今回はなんとホラーに挑戦いたしました。それではスタート。
猫ほら早く、
もう走れないよ。
走らないとさっきのやつがまだ追ってきてるかもしれないでしょ。
結構走ったよ。後ろ誰もいないし、ちょっとほんのちょっと休憩したい。
まあ少しなら
ありがとう。
なんでこんなになったんだっけ？
それは、ほら、今日お昼に。
ミク、今日の夜空いてる？
あかり、今日は何もないけど、どうしたの？
さっきクラスの子から聞いたんだけど、日がトンネルって知ってる？
それ、有名な心霊スポットじゃん。
知ってたんだ。なんか昨日クラスの男子が行ったらしくってね。
出たの？
それが、出なかったんだって。何にも変なことなくて、ただの暗いトンネルって感じだったらしい。
まあ、心霊スポットにありがちなことだよね。
まあ、こっからが本命よ。なんとこのトンネル、男がいたら何も起こらないらしいんだよね。
どういうこと？
まんまそのまんま、女の子だけで行くと高確率で幽霊に出会えるんだって。
で？
私たち女子じゃん。
まあ。
行こう、今夜。
結局連れてこられた。
まあそんな怖がらなくても大丈夫よ。
あかりはさ、怖いの平気だろうけどさ、 私は怖いんだよ。
さあ、どんどん行きましょう。目標は出口付近のお地蔵さん。
人の話聞いてない。って、あかりが強引に連れてきたんでしょ。
え、何それ、私そんな記憶一切ないんだけど。
え、どういうこと。
私、お昼にミクのクラス行ったっけ。
来たよ、お昼休み終わりかけの時に。
全く記憶がないんだけど。というか、そもそもお昼の記憶が全くない。
そんな怖いこと言わないでよ。
で、トンネル入ってからの記憶あるよ。確かこんな感じだった。
ねえ、あかり、このトンネルどこまであるの？
確か200メートルぐらいだった気がするかな。
え、200メートル？出口見えなくなるじゃん。めっちゃ長いトンネルじゃん。
大丈夫だよ。なんかあったらすぐ引き返せばいいんだから。トンネルの中、電気もついてるしね。
で、なんで出口付近のお地蔵さんが目標なの？
それはね、着くまでの内緒。
あかりってそんなに心霊スポット好きだったっけ？ん？あかり？
ねえ、ミクはさ、霊っていると思う？
そら少しは、怖いし。
霊ってね、いい霊と悪い霊がいてね。悪い霊は、こうやって興味本位で心霊スポットに来た人間の魂を、食べてこの世にずっと留まるんだって。
え、何言ってんの？じゃあ近づいちゃダメじゃん。
そうだね。でももう来ちゃった。
あかり、おかしいよ。目の焦点も合ってないし、しっかりして。
ミク、ちょっと私のほっぺた思いっきり叩いてくれない？
え、ほんとどうしちゃったの？
そしたら自由になれるからさ、お願い。
ほんともうどうしちゃったの？後でクレームは受け付けないよ。
クレームなんて言わないよ。
よし、行くよ。せーの、
たー離せる！ミク、逃げるよ！
え？え？
今まで話してたの私じゃない！私だけど、話してたの私じゃないの！
めでたし、めでたし。それではお聞きください。ハロー、スリープウォーカーズで、百鬼夜行。FM、 そして FM ラジオ川越の2曲より今週も同日放送でお届けしてまいりましたラジオとラジコ。ここで番組からのお知らせです。お願いします。
ラジオとラジコ公式サイトでは過去の放送いつでもお聞きいただけるアーカイブがございます。キーワード検索はもちろん、パーソナリティ名などのタグ一覧表示も可能ですので、ぜひご利用ください。また番組ではリスナーの皆様からのお便りも募集しております。番組へのメッセージ、パーソナリティへの質問などお便り専用フォームよりお気軽にお送りください。
はい、お待ちしております。さて、ここで今回アシスタントしてくださいましたカオリーヌさんよりお知らせがございます。どうぞ。
はい、私カオリーヌはまつげエクステを教えるスクールをスタートさせておりまして、うん、まあ、ワンデーからやっておりますので、はいはい、興味のある方はぜひ DM、うん、インスタの方に欲しいなと思ってるんですが、うん、はい、まあ、そちらの検索ワードとして、はいはい、ひらがなの宮地かおり、うん、はい、検索して、うんうん、興味のある方 DM ください。
はい、
でまた LINE ライブは、うん、ヌゾクの森で検索していただければ、はい、私出ますので、はい、ぜひお願いします。
はい、
あとはですね、本日流していただいたレオナくんはシンガーソングライターの女の子なので、うん、まあ、YouTube、TikTok などもありますし、はい、ライブを毎月あの第3木曜日に高円寺でやってるので、うんうん、興味のある方はぜひ。
推しですね。
はい、推しなので推しなのでぜひぜひ
ご紹介いただきました。
はい、
はい、ぜひぜひ DM してあげてしてください。ということで今回の放送はいかがでした？2回目ということで、
すごいやっぱり2回目なのですごい楽しかったですし、うん、リラックスしてできたかなって思います。
ラジオドラマがね、はい、最後までいかなかったんですけれども、
悔しい、ちょっと悔しい、
そこあのこのラジオドラマどこかでね続きが読めるか聞けるかちょっとあのまだ考えてないですけどできるようにしようと思うので、皆さんちょっとよかったらツイッターの方確認してください。はい、あ、楽しんでもらえてよかった。
はい、楽しかったです。
はい、ということでかおりぬさんもね楽しんでいただけました。ラジオとラジコは FM ラジオ川越では毎週火曜日0時、アイ&ウララ FM では同日23時からと再放送が4時間後深夜3時にございます。
詳しくは局のホームページなどをご参照ください。さて来週の放送は第1週担当パーソナリティ川端龍太さんでお届けいたします。お楽しみに。それでは最後あんだ私も今夜のお相手は白崎風花と
香織ゆながお送りいたしました。
バイバーイ。